京都ホットカフェトークの時間です、今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺ってまいりたいと思います。熊谷市長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、今回はね、台風19号の関係でちょっと1週間遅れての放送と、
はい、
はい、放送は11月1日に、ね、なってからの放送となっております。
はい、
はい、ではまずその台風19号についてお話を伺っていきたいと思います。はい、
10月12日に、接近した大型台風19号によるあの大雨豪雨で宮城県内で本当に大きな被害が出ました。
はい、
本登米市でも12日の午前8時から警戒配備を整えて対応していましたが、人的被害、それから住家被害など多くの被害が発生をいたしました。
はい、
一番降ったところで、まあ、あの短時間でございましたけれども、
はい、
まあ、370ミリを超える地区がございまして、その他にも、まあ、平均して登米市内200ミリをほとんど超えているということで、
はい、
あの本当に凄まじい大雨だった。それも 短時間でございましたので、かなり被害としてはあの厳しいものがあったなと、そういうふうに思っております。
はい、
まあ、あの参考まででございますけれども、まあ、被害状況でございますけれども、
はい、
まあ、人的被害としてはあのお亡くなりになった方が富山町に一人いらっしゃいました。
はい、
それから負傷された方がお二人、骨折あるいはそうした形で津山町であのお二人お怪我なされております。
はい、
それから、まあ、住む家の被害でございますけれども、まあ、一部破損が10件、それから 床上浸水が106件、床下浸水が187件でございます。
はい、
それから、まあ、あの空き家とかなっている非住家 の被害でございますけれども、これも一部破損が15件、床上浸水13件、床下浸水が6件となっております。
はい、
それから、まあ、あの公共施設の被害、これ指導とかですけれども、これはもう数え切れないほどあのいっぱい多数ということになっております。その他の被害としては土砂崩れ、あるいは河川に対する土砂堆積など、これも多数でございます。
はい、
また生活関連被害としても、まあ、停電がございました。
うん、
断水も一部ございました。それから交通規制もありました。それから交通機関の運行もだいぶ影響を受けました。
はい、
それから、まあ、あの教育機関、まあ、子どもたちか生徒さんたちにも少し影響がありました。それからイベント施設等も中止になったり延期になったりということが多々あったと、そういうふうに思っております。
はい、
今回の被害は特にそのあの、まあ、私の地元になりますけれども、まあ、あの津山町の特に横山地区が、まあ、370ミリを超える降雨量だったということもございまして、
はい、
やはりその多くの住家が床上浸水ということ で、うん、で10年前にもこうした状況があったんですけれども、
はい、
10年前よりもまた30センチから50センチぐらい高く浸水しているということでございまして、大変皆様方ご苦労なさいました。
はい、
まあ、その横山地区は、まあ、人的被害はなかったんですけれども、大変もう住家そのものが今後どうやって再建していこうかということで、住民の皆さん方も非常に今悩んでおられるところかなと、今そういうふうに思っております。
はい、
ただ多くのボランティアの皆様で大変助けていただきました。まあ、市の職員も毎日40名体制でボランティアをさせていただきましたけれども、ありがたいことに、栗原市長からも直接電話をいただきまして、
はい、
栗原もそれなりに被害はあったんだけれども、やはり登米市の方がひどいということもございまして、
はい、
栗原市の職員の皆様方も毎日のようにおいでをいただきましたし、また南三陸町の町長からも直接電話がありまして、まあ、南三陸町も当然そうした被害があるんだけれども、まあ津山町の方が一番ひどいと、松成町ということもございますし、大震災の時はだいぶこちらから行ったということもあって、非常に恩義に感じているということもございまして、南三陸町からも職員の皆様方だけではなくて、消防団あるいは漁協の関係者なども、
はい、
自主的にボランティアとして大変助けていただきました。おかげさまでだいぶ復旧も泥とかそうしたものがだいぶ除去されまして、だいぶその面ではボランティアの皆様方のご尽力もあって、だいぶ復旧は進んできたなと、今そういうふうに思っております。
はい、
またその後にまた1週間後にまた大雨が来まして、
ね、はい、
非常になかなか落ち着かないということでございまして、まあ、避難所も当時から、まあ、17箇所開設をさせていただきまして、
はい、
464世帯の969人の皆様方が一時ピーク時には避難をしてきていただいたということでございます。
はい、
そして、まあ、その10月14日の午後5時には全箇所一旦は閉鎖をさせていただきました。
はい、
その後の1週間後の大雨の時には、まあ、特に中山間地、まあ、東和、それから豊間、 それから津山地区には避難所を開設をさせていただいた経緯がございます。
はい、
この頃放送でもあるいはそのハットさんでもいろいろご放送いただいておりますけれども、この代表住居号関連の情報でございますけれども、被災証明書あるいは罹災証明書の交付あるいは台風19号の被害によって生じた災害ごみの処分方法などは市の公式ホームページでご覧いただけるほか、各担当部署までお問い合わせいただきたいと、そういうふうに思います。
はい、
今回は住家被害あるいは河川の被害あるいは林道、道路、そうしたものは非常に大きな被害を受けておりますけれども、昨日正式に決定をしたようでございますけれども、激甚災害ということでございますので、はい、国から財政支援がかなり強いものが出るというふうに思っておりますので、その辺はありがたいなと、そういうふうに思っております。それから農家の方たちが一番心配しておられますのは、ちょうど稲刈りがだいぶ終了した後だったもんですから、刻んだ藁が大量に水に浸かって、それが片方にこう風で寄せられているという状況がございます。
はい、
これは凄まじい登米市の場合量でございますので、これはもう早速知事あるいは国の方に要望させていただきまして、国も非常に今回は県を通してですけれども、動きがいい素早いということもございまして、だいぶ国の方で、そうした形での財政支援があると、そういうふうに思っております。
はい、
詳しい内容ももう配られているかと、そういうふうに思いますけど、各農家にあるいは各家庭にそうした形で市の方から今後のそうした災害組のあり方もご知らせをしておるかと思いますので、
はい、
ぜひそれに従ってぜひ行動していただければありがたいなと、そういうふうに思っております。
はい、
まだまだ復旧から復興までというと時間もかかるかと思いますけれども、ぜひ私ども職員一同あるいは議会一丸となって頑張りますので、ぜひご理解をいただいて、皆様方になるべく早く普通の生活に戻っていただけるよう頑張っていきたい、そういうふうに思っております。
はい、そうですね。指導などもね、結構まだ通行止めが続いている箇所も、
そうですね、かなり多いですね。
はい、復旧には少し時間がかかるかと思いますけれども、はい、この後もですね、季節進んでいきますので、皆さん気をつけてお過ごしいただければと思います。はい、それでは11月の予定ですけれども、まずは地域活性 PFI フォーラムというのを開催されるんですね。
はい、これを計画いたしております。
はい、
市は民間の創意工夫を生かした持続可能な街づくりを進めさせていただいております。
はい、
そこで市内の民間企業、商工会などの各種団体、大学、市役所、金融機関や専門のアドバイザーなどで構成をして、協議する場として地域プラットフォームを設置して、公共施設などの適正配置に取り組んでまいりたいと思っております。
はい、
今年度は市民や市内企業などを対象に地域活性 PFI フォーラムを開催をさせていただきます。PFI、いわゆるプライベートファイナンスイニシアティブとは、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方です。先進事例を学び、公共施設の適正な配置の実行に向けて推進をしていきたいと考えております。
はい、
このフォーラムでございますけれども、11月の26日火曜日午後1時から5時まで開催をさせていただきます。場所は登米市国際劇場の大ホールで行います。内容といたしましては、登米市の新しい街づくりということで、基調講演を持続可能な市民参加型の街づくりということで、講師先生の風見正蔵氏、宮城大学事業構想学部長の先生にお願いをいたしております。であとは事例紹介といたしまして、事例紹介1としては、いおりクラブの仕組みづくりに学ぶ地域資源を生かすまちづくりといたしまして、講師に金小屋武氏をお願いをいたしております。事例紹介2としては、全国の PPP 先進事例と市民参加型のまちづくりといたしまして、講師先生に小西達仁氏をお願いをしたいしております。その他まちづくり提案などもぜひお願いしておるところでございます。
はい、こちらどなたでも参加できると
で、ね、
はい、いうことで、はい、登米市民、それから登米市の市議会議員と登米市職員、そして他の自治体職員の方は無料で参加できるんですね。はい、それから一般 の企業などからのご参加の方は3000円が必要ということになります。はい、事前の申し込みが必要です。詳しくは広報登米11月号をご覧の上お申し込みください。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、 そして11月に入りますと秋の火災予防運動が、ね、行われます、
はい。これから冬に向けて日増しに寒くなります。ストーブやこたつなどの暖房器具の使用が増え、空気も乾燥し火災が発生しやすい季節を迎えます。火の取り扱いには十分気をつけて、火災が発生しないよう注意をお願いしたいと思います、
はい。
11月の9日から15日までの7日間は全国火災予防運動週間です。市では火災による高齢者などの死傷者をなくすとともに、財産の損失を防ぐために期間中に次の5点を重点目標にした防火対策を進めます。一つには住宅防火対策の推進、高齢者宅等の防火診断などを実施をいたします。2つには乾燥時及び強風時火災発生防止対策の推進、木造家屋が密集した地域を中心とした火災予防広報を実施をいたします。3つとしては放火火災予防対策の推進、放火されない環境づくりの推進を図ります。4つには特定防火対象物などにおける防火安全対策の徹底、老人福祉施設の避難訓練などを実施して安全対策を図らさせていただきます。5つには多数の観客などが参加する行事に対する火災予防指導、開催の都度指導を徹底して行事の安全を図りたいと思います。
はい。今年これまでに31件火災が発生しているうち、およそ半数が住宅などの、ね、建物火災ということで、これからの季節ストーブなど本当ね火を使うことが多くなりますので、ご家庭での火の取り扱い十分お気をつけください。はい。あとは田んぼや畑での火入れ、焚き火、こういったところも火災原因として多くありますので、実施する際は火のそばから離れない、そしていつでも消火できるように、そうですね、はい、ご準備をお願いいたします。はい。続いて、令和元年度登米市市政功労者及び文化スポーツ賞表彰式が今度の日曜日に行われるんですね。
はい。市政の振興発展に寄与し功績の顕著な方及び社会の善行者で市民の模範となる方を表彰する市政功労者表彰式と、文化スポーツの分野において顕著な功績を挙げまたは長年にわたり指導に貢献してきた個人及び団体を表彰する文化スポーツ賞表彰式を合同で開催をさせていただきます。
はい。
開催日時は令和元年11月3日日曜日午前10時から11時40分までとしております。開催場所は登米市国際劇場の大ホールで行います。内容といたしましては、まず市政功労者表彰117人の方が受賞されます。それから文化スポーツ賞表彰が85人11団体の皆様が表彰を受賞されます。
はい、誠におめでとうございます。
はい、本当におめでとうございます。
はい、今度の日曜日に、ね、表彰が行われます。はい。それではですね、この土日に集中していますけれども、
ね、
はい、市内の秋祭り情報ということで、はい、
そうですね、11月の2日3日で大体が行われますけれども、まず南方町では、南方秋祭り、会場は南方農村環境改善センターのあたりで行われます。
はい。
それから米山ではふるさと米山秋祭り、米山総合市場周辺を会場といたします。石越では石越丸ごと祭り、これを石越公民館周辺が会場となっております。また中田では中田の秋祭り、市役所中田庁舎前で行われます。
はい。南方秋祭りが明日2日土曜日ですね。で、米山秋祭りと石越丸ごと祭りが土日2日間、はい、で中田の秋祭りは3日日曜日となっております。はい。それぞれね、地元の特産品などがたくさん販売されたり出し物もあると思いますので、
楽しい催し物がいっぱい予定されておるようでございますので、
はいはい、ぜひね、
私もできるだけ顔を出したいなと。
はしごですね。
はい、
はい、ぜひお聞きの皆さんは秋祭りのはしごをしてみてください。はい。ちょっとだけ時間がありますので、じゃあ最後に、移動市長室とか子ども議会がね、はい、夏から秋にかけて開催されてきました。ね、はい、いかがでしたか。は
い、まず移動市長室でございますけれども、はい、市長と地域おこし協力隊や子育て世代、高校生などと意見交換会を今実施をいたしております。
はい。
特に地域の皆様方のいろんな課題、あるいはその若い人たちのいろんな今の思い、登米市に対する思い、そうしたものを私としても非常に聞き取りをさせていただいて、意見を交換をさせていただいて、街づくりの一つの形にしていきたいなと、そういうふうに思っております。
はい。 それから子ども議会が先日ですね、10月22日に行われました。
登米、青年会議所の青少年育成事業の一環として、市内各中学校から、生徒お二人ずつが参加する登米市子ども議会を、10月の22日に開催をさせていただきました。子どもたちが日頃抱いているまちづくり、行政に対する質問提案など、生徒が議員役となり、市長や職員と議論を交わしました。
実際の、ね、
議事堂でやらさせていただきました。
はいはい、いかがでしたか？
私のはむしろタジタジするような、
はい、
大変素晴らしい提案、質問をいただいて、非常に楽しいひとときを過ごさせていただきました。
はい、
ぜひ若い雇用した方たちの感性と、あるいは思いというものも、しっかりと市政運営に生かしていきたいなと、そういうふうに感じたところです。
はい、
また、登米青年会議所の皆さんにも大変お世話になりました。
う
ん、
はい、どうもありがとうございます。ということで、今月はですね、今月はというか、10月分ですね、1週間遅れの放送となりましたけれども、市長とホットカフェトーク、熊谷市長にいろいろとお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。